今日はですね、5月の母の日に続いて、私たちの地上にいるお父さん、このお父さんにありがとうって感謝する日でありたいと思います。そしてそれとともに、私たちは魂の父であり、私たちを作ってくださった天の父なる神様に心から感謝を捧げる日とさせていただきたいと、そのように思います。新学生の時だったと思うんですけれども、ある方が、言っておられたのか、その本を見て、その方が言われたのか、ちょっとはっきり覚えてはいないんですけれども、父の日にですね、あるお父さんが、今日は父の日だから家の中で一番偉そうにしていたい。どうしてですか？残りの364日は母の日ですからと言われたそうなんですね。そのように言われるお父さん、日本ではそういう家庭が多いのかなと思いながら、でもとても微笑ましい思いをしました。今日の聖書の箇所はすでに気づいておられる方もいると思いますけれども、主の祈りが記されたところですね。先ほど私たちも主の祈りを捧げました。この主の祈りはイエス様が弟子たちに、祈るときにはこう祈りなさいと教えてくださったところです。今日の聖書の箇所の少し前、五節のところから少しお読みしたいと思います。マタイによる福音書6章の5節。祈る時にもあなた方は偽善者のようであってはならない。偽善者たちは人に見られてもらおうと街道や大通りの角に立って祈りたがる。はっきり言っておく、彼らは常に報いを受けている。だからあなたが祈る時は奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられる父に祈りなさい。そうすれば、隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。またあなた方が祈るときは、異邦人のようにくどくど述べてはならない。異邦人は言葉数が多ければ、聞き入れられると思い込んでいる。彼らの真似をしてはならない。あなた方の父は、願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだ。だから、こう祈りなさいと言われているわけですね。イエス様は天におられる神様があなたの父、あなた方の父であると教えてくださっているわけですね。今日ここにおられる方々の中で、私はお祈りをしたことがないという方がおられるかもしれない。また、私は人前でうまく祈れないから、人前でお祈りするのは絶対に嫌だという方がおられると思います。実は私もですね、祈りは苦手なんですね。ですからあまり人前で祈るっていうことがうまくできない。牧師になってからでも、やはり祈りの時っていうのは緊張するわけですね。しかしそれは私たちが祈る時にですね、人に見せようとか聞かせようというような思いで祈るからではないかと思うんですね。このように祈ったら変に思われるんじゃないだろうか。こんなことを言ったら変な祈りって思われる。あの人祈り下手だなっていうふうに思われる。だから祈らないって思うのかもしれないわけですね。ある時、これも新学生の時ですけれども、塩屋の正解がありますよね、5月にね。で、私は新学生の時は塩屋で会場係をしていました。ですからずっと正解の期間中は会場にほとんどいたわけなんですけれども、そこである時一人の青年が こう立って祈ったわけなんですね。でその青年は少し障害のある青年でした。そして、こう、たどたどしい祈り方なんですね。そして言葉もなんだかこう、うまく合わない、辻褄の合わないような、なんかこう、接続詞がないような、主語がはっきりしないような、そういった祈りであったわけですね。ですからおそらく何人かの人々は、なんで彼が祈るのかなとか、変な言葉、あまりうまくないなとか、そんな風に思っていたかもしれないですね。ところが彼が祈っている間、次第に周りが静かに、こう本当に精霊で満たされたような雰囲気で、その聖会の会場がシーンと静まり返ったわけですね。そして彼が祈った後最後に、みんなが大きな声で、アーメンというふうに言われました。聖会の後ある先生が、今日あの聖会の時に祈った青年の祈り、あれは本当に真実な心からの祈りだったね、ということを言われました。たとえたどたどしい祈りであっても、言葉が本当にうまく言えなくても、その青年の祈りは本当に心から主に感謝を捧げる。また主に心からの願いを求める。そういった祈りであったわけです。今朝は天におられる私たちの父と呼びかけるそのことを中心に主の祈りが記されている御言葉を通して天の父なる神様がどういうお方であり、また私たちに何を望んでおられるのか、そのことを見ていきたいと思います。まず9節の天におられるという表現ですね。これマルコによる福音書では天にいますというふうに記されてあります。このマタイによる福音書、そしてマルコによる福音書だけが天におられる、また天にいますというふうに表現しているわけなんですけれども、ルカによる福音書においては、その並行箇所、ルカ11章の2節なんですけれども、そこでは、このように祈りなさいと言われた後、父よと祈られているんですね。天にいます。または天におられるという言葉が書かれてありません。このマタイという人物は、同胞のユダヤ人たちからは、罪人と思われていた元徴税人、税金を集める仕事をしていた人でした。しかし、イエス様の弟子とされてからは、伝統的なユダヤ人として、神様が天におられる聖なるお方であるということを何よりも多くの人々に知らせたかった、告げたかったと思うわけですね。ですからマタイだけがいろいろな福音書の中に出てくる神の国という言葉があるんですけれども、そこで天の国というふうに32回もマタイは記しているんですね。同じような並行箇所のマルコ、ルカ、ヨハネにおいては神の国とあります。でもマタイだけ天の国というふうに表現しているんですね。確かに聖書で示す神様は罪にある私たち人間とはかけ離れた遥か遠くにおられる聖なるお方であり、清い存在ですね。でももし、それだけであるとするならば、遥か遠くにいて、決して私たちは、そのお方と何の関係も持つことができない、交わることができない、そういった方であるならば、私たちは、本当に神様との 親しい交わり、神様との祈りによる会話をすることができないわけです。なぜなら私たちは罪人であり、永遠に罪の中に囚われ、最後は滅びてしまうような存在であったからです。しかし、神様はそんなことを私たちに望んではおられませんでした。私たちを愛するがゆえに、御子イエス・キリストを十字架にかけるためにこの地上に使わされたわけですね。それが私たちの天におられる父なる神様であるということ。興味深いことに、旧約聖書には神様のことを父と表現する箇所はいくつか出てくるわけですね。申命記32章の6節や、また詩編68編の5節にもそのようにあります。しかし神に対して誰かが直接、私の父とか、あなたの父、あなた方の父、または私たちの父と表現している、言っている箇所はないわけです。ところが、福音書を見ますと、イエス様は28回もですね、私の父、または私たちの父と呼びかけておられるわけなんですね。例えば、マタイ7章21節に、私に向かって主よ主よという者が皆天の国に入るわけではない。私の天の父の御心を行う者だけが入るのであると言っています。また人々に向かっても、神のことをあなたの父、またはあなた方の父と言われている箇所が24回あるわけなんですね。今日のマタイによる福音書の6章の1節を見ますと、見てもらおうとして人の前で善行をしないように注意しなさい。さもないと、あなた方の天の父のもとで報いをいただけないことになるとあります。そして今日のこの主の祈りの記された箇所におきましては、神を私たちの父よと呼びかけるように教えておられるわけです。イエス様は旧約聖書に登場する人物で、預言者、王、祭司といった、そういった人々とも根本的に違うお方であったわけですね。聖なる神様を私の父と呼び、このお方と親しい交わりを持たれていました。そして、御子イエス様と父なる神様とのそういった親しい交わりを、罪ある私たち人間でも持つことができるんだということを、このところで私たちに教えてくださっているわけですね。そして主は、イエス様は、その言葉や行動をもって、そのことをお示しくださっているわけです。マタイ5章の45節にこのようにあります。あなた方の天の父の異なるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからであるとあります。また6章の8節には、あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだとあるわけですね。旧約時代、誰一人としてこのように言うことはできなかった。というよりも、誰一人として天の神様のことを私の父というふうに言うことができなかったわけですね。しかしイエス様は、神が私たち罪ある人間とは 全く無関係な方ではなく、どんな人間も愛しておられる。そして、神の恵みをすべての人に与えてくださっているということを、このところで大胆に宣言しておられるわけです。親が子供を愛し育てていく、それ以上に愛と憐れみに満ちたお方である。だからこそ、私たち人間は、私たち罪ある人間であっても、神様を信じ、御子イエス様を信じることによって、天の父の子となることができるんだと、イエス様は教えてくださっているわけですね。だからこそ、子供が父親に、お父ちゃんというふうにですね、本当に親しく呼びかけるように、私たちは神様に、天におられる神様に、私の父と呼びかけることができるわけです。しかしそれは決して自分だけの父ではないわけですね。私のお父さんですと言えるけれども、私だけの父ではないわけです。天の神を父と認める者たちが一緒になって、私たちの父、私たちのお父さんと呼びかけることができるわけです。その祈りの呼びかけが天におられる私たちの父を皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますようにと、親しく呼びかけているわけですね。この新約聖書というのは、原文はギリシャ語で書かれてあるんですけれども、このギリシャ語の原文にはすべて、あなたのという言葉がついているんですね。天におられる私たちの父を、あなたの皆が崇められますように、あなたの御国が来ますように、あなたの御心が行われますようにと、そのように親しく呼びかけています。そしてその後、私たちに必要な糧を今日も与えてください。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように、私たちを誘惑に合わせず、悪いものから救ってくださいと、本当に何の遠慮もなく、自分のことを願い求めることができるようにしてくださっているわけなんですね。しかしそれは、私たちがイエス様を信じたから、神様を信じたからというだけよりも、全く罪も汚れもないお方、神の御子イエス・キリストが罪人であった私たちの罪のために身代わりに十字架に死んでくださった。身代わりに神の罰を受けてくださったからに他ならないということです。このことを信じた者に、あなた方が子であることは、神がアッバ父よと呼ぶ御子の霊を私たちの心に送ってくださった事実からわかりますと、使徒パウロは言っています。このアッバという言葉ですね。また別の訳ではアバというふうにありますけれども、これは幼い子供が使う幼児語ということらしいですね。幼児の使う言葉、アッバという言葉。まさに親しみを込めて幼い子供がお父ちゃんっていうふうにですね、いう、そういった響きを持っている言葉であるわけです。この方を信じる前は 罪人であった私たちが、聖なる神様とこのような親しい関係を持つことができる。天の父なる神様に、アバ父よ、というふうにですね、本当に親しく、交わりを持って、そのように呼びかけることができる。なんと感謝なことでしょうか。主の祈りの中に、そのことが記されているわけです。父の日は、私たちのこの世のお父さんに感謝する日であります。しかし、それだけではなく、それと同時に、天におられる私たちのお父様、神様にも心からの感謝を捧げる日とさせていただきたいと思うわけです。様々なご事情で、すでにこの地上にお父さんのいない方もおられると思います。私も2年前に父を天に送りました。でも、私たちの心の中には、そのお父さんの思い出が深く刻まれているのではないでしょうか。幼い時に一緒に遊んだ思い出、また、自分は覚えていなくても、お母さんや、また、おじさんやおばさんから聞いて、いつもお父さんと一緒にいたよ、とか、お父さんに抱かれているような、そういった写真を見たことがあると思います。そのように、私たちの心には、もうすでに召された父の面影、その思い出が刻まれています。その父に、感謝を捧げたい。また、今現在、この地上にお父さんがいて、でも、いつも家では厄介者扱いしている。お父さんいなかったらいいのに、お父さんは元気で、お給料だけ持ってきてくれたらいいですよ。そんな風に思っている方もいるかもしれない。しかし、今日、父の日を迎え、そういったお父さんに対して、お父さんいつもありがとう。いつも厄介者にしてごめんなさいね。っていうふうに、言えたい、言ってみたい。そういうふうになりたいと思います。いかがでしょうか。今日お家に帰られて、そのように言われてみてはいかがでしょう。またすでに、お父さんを天にお返しになった方々は、心の中でそのようにお父さんにありがとうと伝えたいとそのように思います。きっと喜ばれると思います。もしかしたら涙を流されるかもしれない。そして何よりも私たちを罪の中から贖い出してくださった。そして私たちに永遠の命を与えてくださった天の父なる神様。この神様に心からの感謝を捧げる時とさせていただきたいと思うわけです。天の父なる神様が私たちに何を望んでおられるのか、私たちがどうあるべきなのか、それは、私たちの罪を許すために、御子イエス・キリストを十字架にかけるほどに愛してくださった。私たち一人一人を本当に愛してくださった、父なる神様への感謝を持って、主に賛美を捧げ、主に祈り、主を礼拝する。そしてこのお方を、私の神、私の救い主であると信じ受け入れること。そして私たちが神の身元に立ち返ることです。そしてこのお方をまだ知らない人々に私たちを通して伝えていく、証ししていくことではないでしょうか。 もちろん奉仕をすることも、献金を捧げることも大切なことであり、神様が喜ばれることです。しかし、最も神様が私たちに望んでおられること、神が喜ばれることは、私たちが本当に感謝を持って心からの礼拝を、天の父なる神様、主にお捧げすることであるわけですね。今日父の日を迎えて、私たち一人一人が本当にこの地上の父なる父にですね、この地上の私たちのお父さん、感謝を捧げるとともに、天におられる父なる神様に祈りを持って親しい交わりをし、そして心からの感謝の礼拝を捧げることのできるものとならせていただきたいと思います。今日こうして私たち一人一人がこのところへと招かれ、そして共に父なる神を賛美し、また父なる神に祈りたい。そしてこのお方と共に歩む生涯であらせていただきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、皆我が目心から感謝いたします。天におられる私たちの父を皆が崇められますようにと。どうぞ私たち一人一人が本当に私たちを愛し、私たちを愛するがゆえに御子イエス・キリストを十字架にかけてくださった。このお方を心から礼拝することができますように。そして、この天の父なる神様へ、私たち一人一人が祈りを持って、親しい交わりをすることができるように、どうぞ私たち一人一人を強めてください。そして今日、もう一度、その心を、ことを心に刻み、主に心からの感謝を持って主を礼拝することができますように、一人一人を強めてください。感謝して主の御名によってお祈りいたします。アーメン。共にお祈りいたしましょう。